尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。第98回は小原古村について。尊内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、今週も始めます。美術の時間。この番組はですね、毎回一人の画家にフォーカスして、番組をね作っていっているんですけど、今回は小原古村という、木版画をやっている人を紹介します。小原古村聞いたことないよっていう人もいらっしゃるかもしれません。というか、聞いたことない人の方が多いかもしれないんです。でも、じゃあなんでこれを私が今日やるかと言いますと、ちょっと理由がありまして、実はこれを撮っている週の月曜日かな、5月11日は私の誕生日でした。なんかツイッターでもね、いいねとかおめでとうとかいただいて本当にありがとうございます。一番印象に残る誕生日になったかなと個人的には思っています。ありがとうございます。ということで、自分の誕生日だから自分の好きなやつをやろうということで、今回はまあマイナーっちゃマイナーなんですけど、私が一番好きな、小原古村をやっていこうかなと思うんですね。私が、まあ、木版画なのですごくちっちゃい作品なんですけど、なんか後にも先にもなんかあれを見てブワッと鳥肌が立って、もう涙がポロポロ出てきたっていう体験をしたのはもう古村しかなかったんですね。まあ、それはね、なんで泣いたのかっていうのは多分、まあ、その時の自分の感情とか、背景とかもあるとは思うんですけど、まあ、だからこそその体験があったからこそ私は一番好きな人になったかなと思っています。で、まあ、調べてみると、作品そのものの素晴らしさだけじゃなくって、まあ、そこのね、バックボーンもすごく面白かったので、ちょっとそれの魅力を今回はご紹介できたらいいなと思っています。こんな風に尊内美術の時間というのは毎回一人の画家にフォーカスして、紹介しています。無料でご視聴できますポッドキャストでは、美術史、美術の歴史を中心に話を展開しています。で、さらに、audiobook.jp、聞き放題か単品購入で、聞いていただける audiobook.jp では、それにプラスアルファして番組を展開しています。ということで、ポッドキャストの購読並びに audiobook.jp のご視聴をどうぞよろしくお願いします。ちょっと今週私めちゃめちゃ喉が悪くってですね、お聞き苦しいかもしれませんが、どうぞお付き合いいただけると嬉しいです。で、今回ご紹介するポイントは主に3つです。いつもの3つですね。1つ目に小原古村ダイジェスト、画家ダイジェストです。で、2つ目が、代表作ピックアップ。今回はね、好きな画家だっていうこともあって、どれにしようかめちゃくちゃ悩んだんですけど、今回は雪の柳にカラスという作品をご紹介していきます。まあ、最初に言っておくと、木版画、まあ、日本画なので、西洋の、作品に比べて、もう作品名っていうのが、こう、バーン、これですっていうのがあんまり出てこないですね。だから例えば、同じタイトルで似たような作品ポンポンポンポン作っていくので、なんか、雪の柳にカラスって言うと、もしかしたら何個か出てきちゃうかもしれません。でも、まあ、ちょっとね、この雪の柳にカラス、雪に柳にカラスっていうこのモチーフの作品が、古村の凄さ、あとはこう摺師とか彫師の、技術の高さっていうのが表現できるかなと思っています。まあ、古村自体はもっと艶やかな、色彩をたくさん使っているので、もっともっといろんな作品はいっぱいあるんですけどね。ということで、2つ目が、雪の柳にカラスです。で、3つ目は audiobook.jp の限定配信とさせていただきますが、3つ目は、小原古村展行ってきた話をしてきます。まあ、これね、昨年の話になっていくんですけど、太田記念美術館で、小原古村展をやっていたので、それの、感想をちょっと話をできたらなと思っています。ということで、今週もどうぞよろしくお願いします。早速本編に入っていきましょう。 さてじゃあ画家ダイジェストとして、小原古村やっていきます。1877年から1942年なので、まあ、19世紀の後半に生まれて20世紀に活躍をしたよっていう人ですね。まあ、明治の人ですね。まあ、明治なんですけどちょっと、日本的な美術の系譜をさらっておくと、それまで江戸時代とか安土桃山の時代は、狩野派っていうすごい保守な人たち、保守って言っていいのかな、まあね、上の人たちのための絵師さんっていうのがすごく活躍をされていたんですけど、南画ブームっていうのが18世紀のあたりに起きて、それがね庶民レベルで絵を楽しみましょうっていうことの始まりになっていくんですけどね。南画については、この番組では初代パーソナリティの酒井さんの回の時に少しさらってありました。南画ブームが来まして、まあ、池の大火とか与謝蕪村とかね、丸山応挙とか、あとは若冲とか、そのあとは北斎とかもバンって出てくるタイミングになります。でそんな風に、庶民レベルでも、絵を楽しみましょう、絵画を楽しみましょうっていうような雰囲気になっていったんですね。でその後に、出てくるのが1867年、これがパリ万博に日本人が初参戦をしていった時代になります。でこれが、万国博覧会の4回目かな、第2回パリ万博で、幕府と薩摩と佐賀藩が入ってくるんですけど、その頃に何が起こったかっていうと、美術史的にはこのパリ万博とその次のウィーン万博が、美術史的には注目をするんですよ。なんでかっていうと、この時に日本は海外の刺激を受けて、文化的にね、で、西洋も日本の刺激をめちゃくちゃ受けるっていう時代なんですよ。だからジャポニズムブームっていうのはこのパリ万博以降です。で、私たち日本人っていうのはそのパリ万博を受けてどうなったかっていうと、まず美術っていう言葉が生まれてくるんですね。まあ、もともとドイツ語をわざわざ直訳をして美術っていう言葉を作った。それまでの絵師とかが作っていた、彫師とかすり師が作っていた、あるいは仏像でこう木彫をしていったその日本的な芸術文化っていうところをちょっと拭いさらって、美術っていう新しい概念を持ち込んできた。これが小原古村が生まれた時代に出てきた流れなんです。なので小原古村の同級生とまではいかないんですけど、まあ、10個ぐらい違う人の中で、黒田清輝という人がいます。黒田清輝は、まあ、油絵でねめちゃくちゃ活躍をするんですけど、同じ小原古村とほぼ同じタイミングなんですよ。あの人は、油絵で女性画を描いたり、湖畔とかね描いていったりとかするんですけど、なので日本的には西洋ブームでした。でその南画ブームで庶民レベルまで、文化を楽しみましょうっていうのが来てからの、西洋ブームだったので、その中でそのブームの中で小原古村がこんだけ、今見ても日本的で、なんかどっちかっていうと江戸時代の人だったのっていうぐらいちょっと古風な描き方をするっていうのがちょっとコントラストがあって面白いなと思っています。でさらにこの古村の面白いところっていうのは、日本で売ったっていうよりはもう海外に売り込んでいった人なんですね。なのであの海外の西洋では、例えば小原古村最初アメリカに売り出したんだ。だけど、まあ、西洋に結局売れることになるんですね。でなんでかっていうと、向こうではジャポニズムブームじゃないですか。でジャポニズムブームで、浮世絵賞、日本の浮世絵賞とか収集家の人たちが海外に浮世絵を売りに行くっていうような流れがあったみたいです。古村の周辺では、小林文七っていう人が浮世絵賞いらっしゃるんですけど、そういう人たちがね、あの日本の浮世絵、昔ながらのやつとか、今活躍をされている、画家、木版画家さんとかっていうのを集めて向こうに売り出す。でその中で小原古村はあのめちゃめちゃ売れたみたいなんですね。なので日本人が小原古村って言われて、ちょっとあんまり聞いたことないっていうのは、向こうで売れたからなんですよ。 まあ、小原古村の、エピソードっていうのはあんまり出てこなかったんですけど、23歳で初めて、花鳥半画っていうのを刊行したみたいです。でその先ほど言いました、小林文吉っていう人は、収集家でもありますけど出版活動もされていたみたいなんですね。なので、古村が、刊行するなんか出版するって言った時に、まあ、交流があったのかなっていうふうに言われています。で古村は、展覧会に出品をと、まあ、して継続的にしていくんですけど、まあ、2等3等ですけど日本でも多少評価があったみたいです。それで、文吉、浮世絵賞の人から、1900年を過ぎた頃にもう海外向けに、販売をするっていうルートに、乗っていきます。で、古村のすごい魅力というのはこれが木版画であるっていうところなんですよ。どういうことかっていうと小原古村っていうのは、肉質画がめちゃめちゃ上手い人なんですね。で本人も肉質画をやりたかったんです。まあ、肉質画っていうのは、版画っていうのは彫って刷って作るやつじゃないですか。だからこう量産できるんですね。だけど肉質画っていうのはそれ1枚で完結をする、筆で描きますっていうやつなんですけど、古村自体は肉質画で絵を描きたい人だけどどうしても注文が間に合わないからって言って泣く泣く木版画で販売をするっていう人だったんですよ。だからどうしたかっていうと、木版画っていうのは、彫り師と摺り師がいるじゃないですか。まあ、絵師と彫り師と摺り師で、その彫り師と摺り師が、古村の肉質画を完全再現するためにもうプロフェッショナルにプロフェッショナルをかき集めて、でものすごい技術の集結をもう古村の木版画に凝縮したっていうのがめちゃめちゃすごいところなんですよ。これが木版画っていうような作品ばっかりなのが古村のすごいところなんですね。例えば錦絵、まあ浮世絵と言った方がピンとくるかもしれないですけど、浮世絵っていうのは絵師さんが下絵を描いて、で彫り師さんがその下絵に合わせて線画をこう彫ってね描いていって、で摺り師さんがその版を、木で作った版を摺って、で1枚の絵にするっていう仕組みなんですね。でそれだけでもかなり工数が多いんですよ。工程がめちゃめちゃ多い、人も多いしね。なんだけどこの古村の肉質画を再現するために、使った版木、まあ、彫った木っていうのが確かね30いくつだっけかな、なんかめちゃめちゃ版刷ってるんですよ、1枚の絵を完成させるために。で普通の錦絵っていうのは例えば線画があります、ベタ塗りの青がありますとかって言って、大体 6枚ぐらいあったらすごいかなっていうぐらいなんですけど、もうね小原古村は、めちゃめちゃ版刷ってるんですよ。だからその1枚だけに、その彫り師が技術を駆使しているっていうのもすごいですし、まあ、単純にねエンボス加工をするための、版とかもあるんですよ。まあ、正確には決め出しって呼ばれるんですけど、本当にあの摺り師がインクをつけて摺るっていうような版じゃなくって、もう本当に何にも塗らずにただただこう凹凸をつけるだけの版を作ったりとかね、でそれであの立体感をつける、最終的な作品に対して、でそういうことをずっと駆使しているから、小原古村っていうのは作品自体はすごいちっちゃい小ぶりな作品が多いんですけど、なんかねあの単純なね、構図ですし、すごくシンプルな構成をしている。で写実も、まあ、すごい写実はされてるんですけど、まあ、日本的なデフォルメをされている中でこんだけ感動できる、そのバックボーンがめちゃめちゃあるっていうのがこの古村の私はすごいところだなと思っています。そして今回ご紹介する代表作ピックアップは雪の柳にカラスです。まあ、古村の作品はねもっと、鮮やかなね色彩のものもすごく多いんですけど、ハスがねすごくピンクで綺麗とか、なんかスズメがすごく可愛らしくって、なんか素敵な作品もいっぱいあるんですけど、で今回ご紹介するカラスは、それに対してちょっとカラスなので、まあ、ちょっとシックなイメージがあるんですけどね、これがねめちゃめちゃかっこいいんですよ。 構図的には、柳の木のすごいアップした状態です。で少し雪がかかっていて、でその上にカラスがない、止まっていてね、でちょっと声をカーって出しているような構図になっています。背景は、黒かったりオレンジだったりとかもするんですけど、まあ私の手元にあるのは今背景は、墨でできているかな。で一見するとめちゃくちゃシンプルなんです。まあこうカラスも墨一色ですし、柳も雪がかかっている真っ白な、木々に止まっている。で背景も何か模様があるわけではなくって、墨ベタ、まあ、ちょっと淡い墨ベタでなっているので、かなりねシンプルな、構造になっています。でこれをなんで私はご紹介したかったかというと、先ほど言いました決め出しと呼ばれている、エンボス加工を駆使してこの作品は成り立っているからなんですね。例えばこれね、ちょっと画集で見るよりも実際に見に行ける時があれば見に行っていただきたいなっていう作品の一つなんですけど、この雪の部分とかにすごい細かいねエンボス加工がされていたり、あとは、墨一色ベタ一色だと思われていたカラスの、羽の部分とかにも、ちょっとね、加工がされていまして、ちょっとツヤツヤに見えるエンボス加工がちょっと角度がついて、ただの墨一色ではない表情をさせてくれるんですね。でこういうところが、彫り師と摺り師がめちゃめちゃプロフェッショナルを集められたんだなっていうところの集結だと思うんですよ。だから、この肉質が、古孫が残した肉質画っていうのを、どうしても再現したい。で、できるんだったら私たちの彫り師とか摺り師が介入していった方が作品が素晴らしくなるっていうことの表現だと私は思うんですね。で、どうしても、生産が追いつかないから木版画に行ったのが古孫なんですよ。だからこそ、まあ、頼まなきゃいけない。だけど頼まれた時に、自分たちの技術っていうのが、作品を劣化させないようにっていう、こう作品作りっていうのがね、もう技術の駆使っていうのがもう一枚一枚に再現されているのが古孫の作品なんですね。なので、他の作品はネットで見てもすごく綺麗だな、可愛らしいなっていうのが伝わると思うし、この今回ご紹介した雪の柳にカラスっていうのはぜひね、あのもし実際に見に行けるタイミングがあったらぜひね凝視してもらいたいなっていう作品の一つでした。ということで今回ご紹介した雪の柳にカラスでした。はい、いかがだったでしょうか。今週ねずっと喉の調子が悪くって、今日ちょっとお聞き苦しい配信になってしまったかな、申し訳ありません。早く直しますので、またね来週もよろしくお願いします。で、先週、またね誰ピックアップしようか悩んでいますっていう話をこのエンディングでしたところ、なんかリクエストもいただいたので、ちょっと来週はねそのリクエスト会をしようかなと思っています。時々ねあのリスナーさんからこういう人取り上げてほしいとかっていうのをまあピックアップしてね、それを展開してもいいかなと思っていますので、もしよかったら、メールいただけると嬉しいです。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、今週も終わりにしようかな。また来週木曜日もどうぞよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。